前回無題のね、
無題の
話だね、あ、
無題とは何だ、
そう無題とは何だと、
作品につける無題とは何だってやつだね、
無題をこっちから決めていこうと、
うん、これは無題に違いない、
そうそうそう、うん、だから
世の中にあるものもね、
もうすでにやつだから、未知との遭遇とかいうのさ、うん、無題ってしたらさ、あの映画全然違うって見えてくるよ、
ね、
遭遇のこと考えて見てるじゃん、まあ、最初から、
で遭遇っていう字がね、うん、前か先なのかが分かんない、偶
にも読めちゃう、
読めちゃう
ね、
細かいでしょ、
あそこが
ビルの窓のところ
イワシ役とかあるじゃん、
うん、あイワシ役とか
イワシ役とかあるよね、
そこが多いよね、遭遇
にはこのね遭遇は、うん、何本その、うん、沸かせばイワシが落ちないかっていう問題はあるよね、
台所でね、重曹ってやつ
ね、あるね、あれ何もう洗うんでしょ、うん、
あと重曹の層だよね、あれ
パン膨らましたりした時にも入れなかったっ
け、あ入れんのあれ
ケーキか、
ケーキ重曹入れんの、
重曹入れてたよ昔俺、
あの層ってあの層だよね、
いやもう層
窓がいっぱいあるやつ、
そのイワシだよね問題の、
あれ軍曹の方の層、
軍曹の層だよね、そうそうそうそう、
重曹はね、
重曹はね、え
そんな話じゃない、
そんな話じゃないんだよ、じゃなくて無題でしょ、
あ無題
っていうか無ラジオネームだから、
え
で無題じゃないよ、
ラジオネー ネームということはもうラジオもねえ車もねえってことになっちゃう、
ね、うん、そうだな、おまわり毎日ぐるぐるになるよ、
文化放送嫌だになっちゃうじゃん、
文化放送嫌だになっちゃうね、まあ、ならないようにまあ俺たちも頑張って答えていかなきゃいけない、うんうんうん、伊藤聖子さん三浦淳さんおはようございます、
長い質問、うん、一週にわたって、
そう一週にわたって
やっと内容が解かされるんだね、これ
たった2行のものなのに、
OK、
色気とお色気の使い分けがうまくいきません、終わり、
なるほど、分かる、
終わり、これ
分かる、
これ分かるの、
それはお尻と尻だと思うんだ俺、
ああ、なるほど、ね、なるほど、
俺ね便座のとこにそのウォシュレットとか突き出してから、うん、ビデっていうのと、うん、お尻っていうのが、
うん、そうだね、
気になるって言ったもんね、あともう一個洗浄だ、
洗浄、洗浄、
洗浄、ビデまでは大人の世界だけど、
うん、
お尻って言われた時にね、
そうだね、そうだね、
尻でいいんじゃないかと、
う
ん、
そうだ、
大人の尻だろうって思うんだけど、
尾
をつける、
うん、
そのお色気も若い人につくやつなんだよ、お色気って、色気は大人のことだ、
大人の色気色気かとか言うもんね、
子供のくせにお色気出しやがっての時に尾はつかないかなって前から思ってんだけど、
じゃあこれはちょっとちっちゃい可愛いお色気なの、
プリティー色気のことだよ、
悪魔と小悪魔がいるじゃん、
そうそうそう、
小悪魔がお色気で、
ええ、
悪魔は色気なのか
と思うんだけど、熟女とその手前みたいな分け方なんじゃねえかと、
大人、
うん、
なのか、
うん、王を取るべきなんだよね、
王を取る文化ね、
うん、王を取る文化、
もうお尻のあたりがなんて言っちゃダメだと、うん、尻がと、
おももうそろそろ日本語で取れてもいいやつ、熟してるやついるでしょ。
ああ、なるほどね。ね、
うん、
もう。
お膳とか。
お膳とかも。
膳でいいじゃない、
もう。うん、味噌汁でいいじゃないかと。
お味噌汁もね。
そ
うそうそうそう。
お味噌汁でしょ。
もうお味噌汁で取ってるのに、
うん、
をつけるのは、まだ出だしの時だけでしょ。
ああ。
紹介する時。
ああ、なるほど。
いや、名前だけ。
うん、なんで味噌汁、うん、お味噌汁。
お味噌汁って言います。
いや、ダメ。人に言う時はさ、をつけてよって。
そうそうそう、それぐらい。
お味噌汁って言うんだけどさ、こいつ。
まだ、広がってない時の感じなんだ、
を
って。
ああ。
をがつくのにって。
可愛く見せてんだもん
ね。そうそうそう、まだ可愛く見せて
これは可愛いから、うん、お手柔らかにのオーダーを。
柔らかでいいんだよ。
手柔らかでいいんだよ。
柔らかでいいんだよ。
柔らかにお願いします。
いいんだ。あの時は、へりくだってるんですよ。うん、
あ、へりくだってるね。
うん、おで、
確かにそうだね。
うん、なんか、新人ぶってる。
あー、そうかそうかそうかそうかそうか。そこに、色気とお色気の使い分け。
おメガネとか言わないもんね。
もんね、もうメガネだもん。もう
普及してるから。
じゃあ逆に言ったら今までついてないおスマホとかいうことで分かりやすくなるんじゃない？
スマホみたいなやつが、うん、新参者が
新参者
いきなり沈められてスマホなんていう時に、うん、
スマートフォン
をつけて出直してこいっていうところあるわね。
出直してこいバカ野郎と。
おスマホだよ。
おスマホだとお前なんか。
おスマホだあれは。
そうすればいきなり来た途端にもう説明書がついてなくて、うん、こんな、うん、なんか右左に動かすの必死じゃん。
あ必死。
そんなこともなくなるよ、うん、おスマホだから。
そうだ。そうしょうがない。
もうちゃんと私の使い方はと思って。
私。はじめまして。もうトラさんみたいな、もう。
それシリでしょ？シリがトラさんみたいになっちゃう。
トラさんみたいな。
うん、私、生まれも育ちも、スマホ、うん、おスマホでございます。
って言う。
ってなれば。
から始まればいいじゃん。ね。 丁寧な、
その、なるほどね。
丁寧さがなくなってるし。
そうだわ。
もう、やっぱりへり下ってるまんまのやつもいるし。統一したいわ。
なるほど。今、へり下りすぎてて、実はへり下ってないやつと。
ないやつと。
その逆のやつがいて。
いる。
社会がちょっとバランスが悪いと。おバランスが。
おバランスが悪い。
ここにバランスつけていこうと。
つけていこうっていうのが、この雑談の。
おじゅんの、おじゅんのね。
おじゅんの。
おじゅんの。
スケバンだったらまあ、新人だったらおじゅん
だ。おじゅんからだよね。ま
あ、ちょっとおじゅん、タバコ買ってきなっていうところ。
そうだろ。俺だったらおせえだ。
おせえだね。
もう、
江戸時代
おせえおめえは関係ないよ。あとね、これね、面白かったんだよね。あの、まあ、ペンネーム。カリマンタンジンクス。もうよくわかんないだろ。カリマンタン。
ここはもうスルーしていいかな。
スルーしとく。カリマンタンジンクスはいいわ。三浦さん、伊藤さんいつも楽しく拝聴しておりますなんだけどね。今、三浦純ブーム真っ只中の私ですが、三浦さんのアウトドア般若心経のルーツのようなものを見つけましたっていう。
なんだろう。マジで、
中国の秦の時代、4世紀頃。
そんな前か。
ある。
すごいじゃん。
まあ、確かに、王義士っていう人の話は、王義士ってあの、書の、もう本当に、空海とかももう王義士の書を学んだぐらい、王義士って最高の人なんですよ。書の歴史上でスーパースターのような人物がいて、その王義士の書をこよなく愛した唐の太宗皇帝っていう皇帝がいて、太宗皇帝は、王義士の書が好きすぎて、彼の神筆っていうのは本当に書いたやつね、を全て自分の死後お墓に一緒に埋葬してしまったほど好きなんだって。
はいはいはい、
で、この人が、太宗皇帝が、ある仏教の教えが書かれた文章を、王義士が書いた文字から一文字ずつ寄せ集めて、
なるほど、
石碑に
彫
らせたんだって。
なるほど、なるほど。
もう約20年の歳月を経て、
そっちは20年かかったか。
そうかかった。で、その一番最後の部分に般若心経が彫られていて、その般若心経も王義士の書が一個一個はめてきたんだって。
同じじゃん。
お順と、お義士が一緒の顔しよう、俺。
俺の場合は、ダイニングちゃんこ若から、にゃの文字取ってるからね。
ね、
若いっていうのは。そこがちょっと違うから。
そこ
違うから。
これ、大岸縛りだから。
うん。で、俺の方はアウトドアだから。
そうだね。
外出てるから。
これ、あの、ブック主義だもんね。
ブック主義だもんね。
で、いろんなとこからブックから集めてきて、石碑に掘ったんだよ。
でもまあ、センスは一緒だわ。それはそうだわ。
同じなんだよ。
そのユンケル皇帝儀もすごいわ。
ユンケル皇帝儀は大宗皇帝だからね。大宗皇帝か。それがね、習字、集める字ね。
なるほど。
と聖なる教えの序、習字修行序っていう書道ではポピュラーなお手本として今も広く使われてるんだって。
で、その習字っていうのと、俺が写経って呼んでた写真経だから、
そうだ。
同じセンスだね。
同じだよ、
ね、これ。そうだね。ああ、でもその人は、尊敬があるっていうところがいい、ね、
そうですそうです。大義士に対して、ね、もう好きで好きでしょうがないから、うん、その文字が欲しいっていうのは三浦さんっぽいよね。
なるほど。僕ね、そのアウトドア般若心経をやって一個だけ本当に真髄が分かったのは、本当に焼肉の無縁焼肉の無とか、いろんな町中の看板で撮ってきた般若心経、俺はそう思って撮ってきた写真を DP に出して、一文字一文字看板に寄ってるからね、それをうちの事務所で並べてみたのよ、般若心経の通りに。
なるかどうか。
で、見た時に、般若心経に見えた。一瞬。でも、よく考えたら、無縁焼肉の無で、バラバラにすると意味がないってことが分かって、これが空だ。
空だ、出た。
般若心経とてないんだ、みたいな。
色即空、空即是式だわ。
そうなんですよ。
人ね。
組み替えだけで組織されてる人間の細胞もそうじゃないか。
そうなんだ。
ないんだ、俺なんて、みたいな。
宇宙とはこれだ。
それ、もうそれをね、うちの事務所で DPE の写真見たときに、見つけたときにね。
すごいね。
ピカーって俺が黄金に光った。
下からね、
下から
黄色に
光ってきた。上がってきた。
ああ、その時俺がいてやれば。
ね、本当ですよ。見てもらえれば。
見てるもん、俺。三浦さん光ってるよっていう声が出んじゃん。
だんだん光ってきてると。
これなんか今、三浦さんなんか今思ってんじゃない思ってんじゃないって言って。
何回か光った時あったんだけど、目撃者がいないの
よ。いないんだ、この奇跡に。
ビカーって光った時あるんだけど、いかんせん一人なんだよね。
それに、無とは、無縁ロースターの無なのだとか言ってるからね。人が分かってあげられるかどうか。
そうなんですよ。
微妙なとこあるけど。
ちょっとこっちにはほら、笑いを入れてるもんで。まあまあ、またまたって。
いかんせんね。
いかんせん。いかんせん。
大人も好きだわ。若が出ちゃってるから。
そうなんですよ。
だけど、実際は、つまり、 組み合わせ次第で意味は生まれるんだっていう意味だからね、
うん、そうなんですよ、うん、でしかもあれやってからもう随分経ったけど、うん、完成してから随分経ったけど、うん、今ダイニングちゃんこ和歌がないから、
なるほど、とてないよ、
とてない
よ、とてないよ、
ずっとあると思ってた新宿店、六本木店、もう店自体がないから潰れちゃって。
これは。
無駄ね。諸行無常だよね、これは。
諸行無常の響きありだよ、これ。いいわ。三浦さんと体操皇帝がね。
ありがとうございます。
うん、いつか、どっかで。
夢でね。
夢で会うから
。夢だ。
そうだ。
法然上人が。
そうだ。
あの夢であった話だ、これ。
カーッと時代が何百年違うのにだ。
ええ。
体操皇帝って覚えておいて、うん、太い宗教の種だから。
多分ね。
俺体操って言ってくるから、向こうが。
俺体操って言ったら分かった。
うん。覚えてない時に。
体操で覚えてくわ。
さっきでも変なこと言ったでしょ。ユンケル皇帝駅って覚えちゃった。
皇帝で覚えちゃってくる。体操で覚えるわ。
皇帝で覚えちゃう。いくらでも皇帝いるから。
俺体操にあったらね。うん、ちょっと、何言ってくれるの、まあ、打ち解けると思うわ。
う
ん、
そうね、そうだよ。絶対俺、うん、その時にね、そう思うわ。
ごまかそうと思ったことはないかっていうことだけは聞きたいんだ。
なるほど。
俺も、やっぱりお釈迦さんが悟った前に、いっぱい魔のね、魔の誘いがあったっつうじゃん。
来た。悪魔の誘いがあったっていうよ。
こんなもんね、書けばね、書いて街に貼れば、写真撮ればいいんだよ。
いけじゃねえか。
自分でも作れんじゃねえかっていうことに、当然魔が囁いてきたよ。
それに何回も。作りと変に分ければ、あるんじゃないかとか、
ね、思ったよね。
きっとあると思うわ。
思った。
う
ん、で、表札の名前のとこから、般若心経を探そうとしたときに、表札屋で安く作れるんだよ。それも、難しい、ギャーテーギャーテーのあたりの文字。ギャダさんとか。
作って。
それでちょっと撮ってれば、シュッと完成するのにと思った。
うわ、
何回も夜中思った。
恐ろしい悪魔が来た、ね。恐ろしい悪魔が来た。
体操も何回か思ったと思う、
そうだよね、
こんなもん自分がヒュッと書いちゃえば、
そうだ、
そっくりに取れるもん、
そうだ、
実は
そうだわ、
でひょっとして取ったかもしれない、
知れない、
間が刺したかもしれない、
大岸にそっくりのやつ書かせてた、
はいはい、
皇帝だからね、こっちは
できるでしょ、そんなこと、筆だからオリジナルだから、いくらでも作れるんだ、間が刺してないかと。
間が刺してないかと。間は
刺さなかったかって話の時に、ポーッと顔が赤らんだ時に。
ああ、もう体操やってるわ。
体操やっとるな、
体操やっとるな。ラジオネーム、先走り。
いいね、うん。いい話だ。
いい話だ。
それだけでね、僕ね、男はね、実は良かったんじゃないかって、おとついぐらいに思ったんですよ。先走りのね、あの感じ。あそこまでで男は快楽を得てんのに、そっから本気になる、本の方に行く、あそこから女の人にバトンタッチしちゃって、で怒られる、
うねにバトンタッチって、
その
先橋をいたしてる時に
までの駅で住んでてよかったんだよ、男って。
バルトリン市線駅、
バルトリンまででよかったんだけど、ザーまで、ザーを出した時から一人では、一人の理想では生きていけないっていうことの諸行無常を感じたんじゃないかって、
なるほど、
この間ふっと思ったんですよ。僕今もうね、あれだよ、カウパ。バルトリンじゃない。
あ、そうか、ごめんごめん。
あれは女の人が。カウパ主義なんですよ。
カウパ主義、
うん。もうカウパ止めっていうか、カウパでシュート終わるみたいな。
なるほど。
うん。カウパだけでいいんじゃないかみたいな。
カウパさん
はね。
カウパさん。
本当は。でも男には、本能っていうのをつけとかないと子孫繁栄しないから、カーパーの先のことまでをね、
つけて。
つけ、
でもそれはトゥーマッチなんじゃないかと。
じゃないかって、やっぱり年取ると、ようやく気がついた、ね。
あのさ、偉いお坊さんとかのさ、こう修行とかのさ、まあ、偉いお坊さんになっても、そういう女性とのね、交わりをこうなくすとかっていう修行あるけど、その時に、そういうのはどこまでなんだろうね。
ね。
全く何も。
カウパー、ブーとかいうのがあるのかどうかでしょ。
そう、何にも思ってなくたって、ね、そうなっちゃうときはあるわけだから。
あるあるある。気がつかず、思わずカウパーみたいなのがあるある。
思わカウパーが。
思わカウパーがある。
いや、そんな話じゃない
んだ。ないんだ。
先週話題になったのは、カモン達夫さんのぼったくりイヤイヤ音頭ではないでしょうか。
そうだったの。あ、僕それ言うの忘れたけど、行ったっていうか、あそこまでよく行くから。ほんでね。立ち止まって聞いたのよ。
聞いてみた。
立ち止まって聞いた。
ぼったくりはダメですよっていうことがあって、三浦さんの歌が聞こえると言った人がいたわけですよ。
いたって初めて聞いた時に気にはしてたから、 で、たまたままた UFO キャッチャーやりに行ったのよ。うん、また、なんか流れてたんだよ。
うん、
今までね、流れてたことに気がつかなかった。
わかるわかる。
UFO キャッチャーに必死だったから。うん、これはちょっと、このラジオで指摘を受けた。うん、俺の歌じゃないか。
なのかなと
勝手に使われてんじゃないかっていうのを、なんとなくここの隅にあったから。うん、ふーっと立ち止まってね、聞いてみたらね。うんうん、カモンさんだった。
なるほど。
カモン達夫の紛れもない声だなと思って、うんうん、なんとか温度って言うんだけど。
言ってた。
言ってた。言ってた。
ぼったくりイヤイヤ温度っつうのがあるんだね。
じゃあ、カモンさんが頼まれて作ったか、もともとあった曲を使ったのかは知らないけども、そうそうだね、うん、俺もあの時は、あ、カモン達夫だなって思ったんだけど、でもちょっとフレーズを長いこと聞いてみると、うん、ちょっと違う節回しもちょっとあったりする
んだよ。カモンさんじゃないような、
サビの部分はすごいカモン達夫っぽかったけど、
でもやっぱ
そこを知りたいと思って、伊藤さんに言いたいと思ってたら忘れた、うん、
この先走りさんが
もうあるんだったら
ちゃんと確認されてしてくれたからね、
解決、
解決しました。あ、そうだ、あれがあったんだよ、うん、あのある人がね、うん、シンスのね、うん、面目が丸つぶれのやつをね、いろいろしら、ま、し
あのもう未来になってきた、
未来にもうなって、未来のやつ
も、ね、未来はこの間もらったよ。
いや、まあ、未来
が、ね、もうえらい先のをシンスって言ってるやつはいたよ。
あ、本名 OK 安倍隼人さん、
安倍隼人さん、
諏訪御柱祭りの1356が日本最古シンスとおっしゃっていましたが、おそらく世界最古シンス
最古か
1040を渋谷のバーで発見しました。ドイツにある現存する世界最古のビール醸造所だそうです。プレミアムなんとかシンス1040ってこれ、
マジか、うん、あーそうか、
これすごいよ、
これはすごいな、
いいシンスだよこれ。
でもね、
うん、
気持ち国内シンスなんだ俺、
国内国シンス、
国シン、
どうしたの、国シン、
国内シンス、
国内シンスが、国内シンスが欲しい、う
ん、だってさ、そんなこと言い始めるとさ、もっと日本も歴史古いぜ、その奈良時代とか言い始めるとってことになるけど、
作りたくなっちゃうじゃん、
うん、
そこ悩ましい、
悩ましいなこれ、悩ましいな、こんなことで悩むのも嫌だな俺。
さっきのね、どっかにね、もう一個ね、今紛れちゃったけどね、シンス20××って書いちゃって診察してる人がいるんだ。
ずるいな。
シンスの面目、これ丸つぶれに入れれば大丈夫でしょ、でも。
丸つぶれ
だし。丸つぶれだよね。シンスってそういう、そういうことじゃないもんね。
もうずるシンだよね。
ずるシンスだよね、これ。
ずるシンスだ。
まあ、つまり。
ずるはダメだ。
大義士に、うんうん、の書じゃないやつを使った場合だよね、これ。
偽証だわ。
偽証、偽証
だ、これ。
偽証シンスだよね。
偽証シンスだな、これ。
偽証シンスだね。
当然、こう、古文書も出てくるけど、
はいはいはいはい、
偽証も出てくるよね。
出てくる。それはね、あの、シンスが、
うんうん、
流行ってる時には、やっぱり偽のもも、うん、
出てくるよ、ね。
出てこそ。
出てくる。出てこその流行りだもんね。
シンス、シンス、
その、この、古事記があれば、うん、津軽外三軍士って言われる儀書も出てくるわけですよ。竹内文書とかも出てきて、なんぼですよね。
なんぼ
だけど、ここはビシッと、
うん、やっぱり、三浦淳が。
シンサーとしては。
シンサー？
シンスのシンサー、ね。
シンスの審査をする人が、
シンサーなのね。
審査員じゃないのね。
審査員じゃない。
審査なのね。審査
としては、
審査ね。
これは偽証だわ。
偽証。
20××は偽証だよ。
よし、来ました。まあ、さっき言ってたのがちゃんと見つかったから、
安倍
隼人のね、スモーキングシガレットシンス20××っていうのが書いてあるの。
これ、バツバツのバツがもう一個、2××だと、
うん、
ダブル、スリーバツだと、
スリーバツだと、
やらしい意味なんだよね。
あ、そういうことか。
昔の
なるほど、
洋物
言っちゃいけない、
この映画にはバツバツ、
ペケペケペケ。
ね、見つかれてあったよね。
ペケペケ。
うん。
でも、この彼は、これをやられると、シンス号の面白みが台無しな気がするのですが、どう思われますか？
シンス号の。
やっぱ、シンサーとしてさ。
シンサーとしては、確かにそうだね。
偽証
だね。
まあ、でも、まあ、僕もこれは、応募みたいのして、うん、自分はこの年代、ね、年数からスモーキン、うん、タバコ吸ってますよっていうことを書き込んで、多分こっち側に商品が来るんじゃないかと思うんだよね。だね、
だからこの人からしたら台無しにしようと思ってないのかもしれないね。
シンス号的に言うと ね。
そうだよね。
だからそういうところやっぱり審査。うん、多分これもう安倍さんが送ってきてくれたんだと、うん、シンスの1981の9と8がドアのなんか、なんか柱のところで切れちゃってる台無しシンスとして、
ま
あ、三浦さん、審査にやっぱりこれ提出しとくわ。面白いよ。台無しシンスの。シリーズだけシンスの看板がちょっと破れてるとか、
なるほど、なるほど、せっかく記号を打ったのに、
シンスの立場が丸つぶれのやつ
のもあるよね。 その募集だね。
ちょっと難しいのは募集していかざるを得ないでしょうね。続きまして、ラジオネームスバルさん。もう、スバルで脱線しろって言われたとき、どうしていく？スバルだよ。
これ難しくなってな。普通だったら、
我は行くか、
まあ、我は行く。
うん、谷村新司、陳平。
陳平さん、まあ、ビニボンが集めが好きだった。なんか聞いてる、今では集めてらっしゃるのかな。一回エロスクラップで、300巻ぐらい行った時に対談しませんかって、あの雑誌社が言って、陳平さんの方に振った時、今はやっていないからもう静かにしといてくれって言われた、事務所から言われた思い出ぐらいかな。
ね、十分だ、十分。十分振り返ったね、今ね。しかもね、トークテーマ、ホームセンターだって。なんかね、俺行かないっていうかさ、俺も三浦さんも免許持ってないっていうことがまずあんのよ。
あれは国道沿いとかにあるから、ね。
そう、あるじゃん。
そうなんだよね。
あそこに行きようがないから、うん、まあまあね、なんかこう、ロケみたいなようなとこで通って、うん、大きいのがあるなとか、
う
ん、
思うよね。
なんか横にほら、あの、植物がついてるから、うん、あそこに行ったらいろんな土買えるんだなと思うけど、うんうんうん、やっぱり、いかんせんの世界ですよ。まあまあね。これ。
俺ね、
で
も、使いようがないよ。2日、あ、3日ぐらい前か。
行ったの？
日曜日にね。
行ったの？
あの、調布の日帰り温泉。
うん、
調布の近くの、
ね。え、いいの？いいの？
京王線乗って、いいとこあったんですよ。で、まあ、ちょっと遠いんだけど、まあ日曜日だし、と思って、うん。で、行ったところ、うん、まあ、駅から、その、なんていうかっていう、駅は、玉境かな。玉境っていう
絵が、
玉足のね、玉となんとかの八王子の境なんだ。で、玉境から20分って書いてあったのよ。で、俺、まあ、行けかなと思ったけど、車でって書いてあったのを忘れてて。
ああ、これは危ねえぞ。
ものすごい遠かった。
危ねえ。
で、途中でもう偉いことになってどうにかして、まあとりあえず行ったんですけど、うん、そのやっぱり道路沿いが、ホームセンター、うん。
だらけ。
だらけなんですよ。
あ、
もう、
だろうね、
ホームセンター、ホームセンター、ホームセンター、ホームセンター、トイザラス、トイザラスも入れてくる。あ、
う
ん、あれも近郊にあるから。
そうだね、トイザラス。そうだね。
トイザラス、ホームセンター、ホームセンターで、うんうん、中には、あの、何？あの、ちょっと中古品のホームセンター、
うんうん、あーそういうのもあるんだ今、うん、
ありました、うん、でそこ入ったんですよ。
あ、入ったの？
入った、
入ってみた。
ほんでなんかね、
さすがだね、
ホームセンターだからもう並べてある品が、まあそこは中古品なわけで、あの境目がギリなとこにギリなもんが置いてあるんですよ、うん、だから家電だったら家電、
ね、かるね、
家具だったら家具って分けてあるじゃないですか、売っても。
そうだ、ね、
でも
その中古品だからあるわけだ。
ここになんでテディベアなのかなっていうような。うんうん、
なるほど、
ね、
うん。大工道具って書いてあるのに、テディベアが置いてあって、あれと。
あ、森つながりかみたいな。
ああ、なるほど、なるほど。
そこでやっぱりホームセンターの人のセンスが問われてるのよ。
問われてる、
ね。
うん。
そこの間を埋める正規のものは売ってないから、あの、回収した品でうまくグラデーションやって、うん、
たまたまのものを置いてるだけだ。
置いてるんですよ。
頑張るねそれ、
うん、でここにバケツかなっていうところにね、ギリなところに置いてあったりしてんですよ。その横に何かろうそく立てとか、
ああ
非常用品か。
なるほど、それで繋がったのか。
バケツは非常用品の入って
た。何？ずーっとこうトンチが問われてるわけ。
トンチが問われてるの。でやっぱりずーっと広い広いホームセンターなんで、うん、そうでしょうよ。ずーっとやってる時にグラデのあたりで、うんうんうん、あれここ途切れてんじゃないかっていうとこを、
ここなんじゃねえかって思って、
うまいとこにバケツとかをふっとこう振って
やるよことで、
うん、あの大きさももう違えてんのにグラデの感じなのかな。うまくグラデやりたいために、ああ防災用品で繋がってんだ、アウトドアじゃないんだみたいな、うまくやって
た。ここから先はちょっと一瞬防災なんだと、あ、ヘルメットもあるなと、
あるなと思った、
うん、やっぱりヒントが出るでしょ。やっぱいきなりバケツで、バケツだけだと考えたらちょっとそこに、
そうそう、ヒントがちょろちょろと、
あーっと、
うん、分かると思うんですよ
これは。
あーっと思って、うん、あーっとあーとか言いながら、うん、ホームセンター広い、ホームセンターぐるぐる回って、うんうんうん、買うものが一個もないっていうかすごいんだよねホームセンターって。
いやーそうだよね。
でまたこっちは車で行ってないもんね。
行ってない。
買った時としては大変じゃないですか。日帰り温泉の時持っていかなきゃなんねえから。
ものすごい重いよ。
やっぱり車と共にあるなっていうのは実感しましたね。
それは言えるね、だから我々ももう車を運転しない、免許もない、
ない。
から、まあ、仏像を見に、結構偏僻なところに
行ってますけどね。
失礼ですけど、行った時に、ああ、あればなと、
うん、
本当に今まで三浦さんとは何回もそれを言ってきた、
ね、免許さえあればなが出ますよね、
どっちが取ればいいんだと、うんうん、じゃあ三浦さんが取るかと、うん、俺が取ろうかと、うん、 言うことまでいろいろ言うけど、
言った。
あの、活動期に入ったことはないね。ないね。それからもうスタートしてないね、何も。
だいたい人が運転するロケバスの中でその話すんだよね。
言ってる、言ってる。
他力本願なんだよね。
もうほどほどにしろっていう、
ね。そうなんだろうね。
だからやっぱり、でも、ね、まあ僕というよりはやっぱり、巡視の仕事、巡業から言ったら、あの、巡業の方が、あの、見つけるときにね。
巡業行けるからね。
行けるからね。
巡業回れるからね、それで。
あの、かなり見つ、あの、般若心経の見つけるときも車がやっぱ必要だったんじゃないですか。
でね、ああいうことって、やっぱり、こう、チラチラチラチラ見てるわけで、うん、物を考えて歩いたり、うん、物を探してる人には車は行けないんですよ。
そうだわ。
目的地に行くだけをしっかりしてる人じゃないと、命預けられないですもん、そんなの。
シンスだとかっていうなる。
飛び出し坊や発見とか言ってたらバーンですよ。
そうだよね。
自分が飛び出し坊やになっちゃってんだから、それ。
もう、もう忘れもしないけど、見物機のロケ中に、こう、ね、琵琶湖の横を、
滋賀県にね、
滋賀県入り込んで、多発
するって疑った時代あった、俺、
う
ん。
もういちいち止めてくれと。うん、
ロケバスを
だよ。
ロケバスをね。
まあ言っとくけど、仏像のロケでやって、飛び出し坊やのロケじゃないわけだから。
なかった、なかった。
ほんと止めてくれ。あるいは、引き返してくれ。
うん、引き返してくれ、また。わがまま出た、俺。
引き返せと。
飛び出しわがままでしょ、
うん、俺もバックして。ほんでも三浦さんが出動して。
ね。撮ってきてね。
もう撮ってもニコニコして帰ってたもんね。
帰ってた。
あの時こそもう、あの、その運転手が、お前が免許取れよと思ってたと思うよ。
なったけど、違うんだ。やっぱり飛び出し坊やとか、うん、あの、アウトドア般若心経する人と、運転する人は別なんだよ、うん、やっぱ。本当は、あの、ペネロープのような、うん、パーカーを、うん、あの、運転手として雇ってね、ってサンダーバードの。うん、本当は、そこ乙女っていうのが、僕のやってる仕事は向いてるのよ。
乙女の方
が。乙女の方が向いてるのよ。
ここ行ってくださいみたいな。そう。地図あるからとかって言ってるのは向いてんだ。
今ほら難しいじゃないですか、その、老人に、運転免許を、
うん。そう、与えるかどうか。そうそう。
あんな問題になってんじゃないですか。
そうですよ。
それとも違うんだ、この問題。
う
ん、
そうだね。
こっちはほら、飛び出し坊やとかの話だから。
だから、
それはあんまりテレビで言わないでしょ、
ね、
飛び出し坊やとかの人は、免許はもう剥奪した方がいいとか。
そうだ、言わない
で、ね。言わないでしょ、
うん、あの、真相を集めてる人はやめてくださいとか言わない。言わないもんね。
あれは、多数決では負けてるけど、何人かはいるんだよ、そういう。
中にね。
事故ってるやつ。
そうだよね。
きっといると思う。
いや、それはそう。
変な看板とか思って、バーンの人いるよ。
だから、真相号は気をつけてやってくださいって呼びかけた方がいいね、我々が。
そうなんです。
真相号に熱中するのは分かりますけれども。
熱中するとね、事故るから、あれ、それでも。
で、また、シンス GO の場合は、ポケモン GO の時は、まあ、大体こう、つければ、いないとかいるとかすぐわかるけど、
シンスと
どこから出てくるか
わかんないもん。
忘れてる頃にシンスって書いてあるって、うわーって思って。
この店、前まで出してなかったのに、出しやがったっていうのがあるから。
シンス出しも近頃あるの？
ある、シンス出しがあるから。
やっぱさ、シンスは明らかに流行ってきてるよね。
流行ってきてる。っていうか、シンスが熟したとも言えるなって思うんですよ。
シンス熟し
だ。そこでやっぱり、うちらがね、気がついたんですよ。熟し始めた前に。
あの、いい色になってきたから。
なってきてんねっていう話したじゃん、前。
さ
っき
違
った
かも、
した
かも。
昔した。
そうだ
ね。今はね、ほんと、もう完熟期なんで、取れ放題なんですよ。
なるほど。
で、まあ、多分僕らが思ってる、まあ、丸つぶれじゃない方のね、だいたい20年、30年やっていただきたいと、シンス言うにはっていうのが、ちょうど今ね、20周年、30周年迎えてるんですよ。
90年代にお始めになったら、20年ぐらい
し
てるから、
うん、
やっぱりこう揉む時もポロッと揉げるんだろうね、やっぱり、うん、そういうもんじゃん、うん、熟してるもの、
あの手を使わずもポロッと落ちてくる、
落ちてきてカゴで受ければ、
あ、シンスが今日は取れたって、
シンスが取れたっていうのは、まあでも実感はあるけどね、シンスは集めたことのある人間なら、
ね、
シンスの取れた時の喜び、
ね、あるよね。
でも確かにこの、まあ、審査のね、
審査厳しいからね、
そう審査で、2000年代かとかって、まあ、勝手な話、こう、根をつけて、
そうなんですよ。
がっかりしてる自分のもう罪深さってないよね、審査たちの。
で、審査としてはね、飲み屋でね、店の前に黒板出してる人いるでしょ、
はい。
店の親父が一言言ったりするやつ。
言ったりして
、あの時にね、白木でシンス書いてるやつ見かけたんですよ。
そうい
くらでもできるんですよ。
なるほどね。
やっぱり、審査の基準としては、やっぱり印刷、または、この プレート、
うん、プレートが一番だよね。
あってほしい。
プレートまず第一はプレートですよ。
プレートもちろんプレート、
ね、結構金がかかるし、うん、
金がかかってる
看板で、
そう、
まあ、できたらちょっと上のところに審査をこう出してほしい。
出してほしい、ね、本当はね、
審査としては
ベスト審査だよ。
ベスト審査の
本当は、ね、
条件は、あり方はね、あり方はそうね、うんうん、こっちが見上げて撮るぐらいのやつがいい、ね、
それで望遠のカメラ買ったんだから。いやいや、俺わざわざ
審査通りのね、
そんな手短でね、トレトレのカブトムシなんてなんかあんまり魅力感じないんだ。
それはそれはそれは、
やっぱ上の方にいてくれないと。カブトムシは
それかこういう透明のやつに、
そう、
ね、金色のやつみたいに
印刷してあるやつね、あるある
あると、あるこれ高級シンスだもんね。
ジューシーのやつね。
ジューシーのやつ、
ジューシー
シンスね。ジューシーシン
ス、ジューシーシンスはね、気がつかない時あるもんね。
そう、溶け込んじゃってね、
ガラスとかに溶け込んじゃってる時あるから、
だから自分もこう映り込んじゃってるから、うん、もう幻覚かなって思う時の
ガチッと頭打つやつね。あるある。
あるよね。
あるあるある。
で、僕らはメガネだから、うん、あの、バーンって当たった時に、普通の人よりめちゃめちゃダメージ大きいわけ
よ。歪むんだよね。
歪むよね。耳んとこが。
年末の歪みってきついじゃないですか、メガネ。
きついね。
だってメガネ屋が閉まってるでしょ
うか。そうなの。
ね。旅行行こうものにも、歪んだままで行くんだよ。
あれはね、ちょっとでも歪むともう気持ち悪い。
もう、
で、見え方が違うし。
歪んだ見方をするとはこのことだよ。本当にもう世の中を歪んだ見方しちゃうから。
なるほどね。
俺ね、今ちょっと歪んでるんですよ、実は。
あ、実は俺もちょっと歪んでる。
歪んでる、うん、となるとね、
どうするか。どうするこれ。自分で昔はやろうとしてたけど、自分でやるともうどんどん手遅れの事態になるよね。
もう全然ダメ。もう偉いことになっちゃうから、自分で曲げようなんて思った
ら。ガチャガチャのもうなんだこれ、コントかっていう状態になるよね。
右修正すればまた左が、左修正すれば右左になるでしょ。
ほんこう、置いた時にカタカタカタって音がする。それ嫌でしょ。
メガネのあの、ツルがカタカタなんの嫌だ。ツルがカタカタなったってやつでしょ。
カタカタなった、
ね。神田川でいうところの。イライラするわ。
イライラしますよ。まあ、ということで、
はい、
ラジオネーム、ガンマ。
ガンマっていうと、ね、ガンマ。
ラジウムとか。
ね、あの、特撮映画ありましたね。
ああ、ガンマ。
ガンマ1号だったかな。
この人はね、30歳の女性なんですけれども、はい、こんにちはと。結構こんにちはがあるんだね。やっぱ自分が書くときだからかな、これ。こんばんはは、ほら、ラジオでほら。
そうか、聞いてる時間帯が違うんだ、ね。聞いてる時間
はさっきおはようございますとか言うのも。
今ほら、まちまちなんでしょ。
ああ、そうそうそう、まちまちで聞けるから。そうだ。まさにそうだ。
そうだそうだ。ほぼほぼみたいな。
ほぼほぼほぼほぼまちまちだね。
まちまちだ。
今夜から雪が降りそうです。
マジ
ですか？なんかいい、
いい、いい、こういうの
が、こういうのがやっぱラジオっぽいよね。
いいね、
うんうん。こんにちは。今夜から雪が降りそう
です。ああ、いい、
いい。
コンテナーネージャー。あら、ジョージもよ、みたいなね。
雪が、アダモね、アダモ。
アダモ、アダモ。
アダモって名前が。
アダモってね、アダモってすごいよ。
本当にね、びっくりした。明日も、明日も仕事だから朝方が大変だな。もうなんか一人語りなんかいいよこれ。
文化放送チクラマリみたいな世界だな、うん、
いいよこれ。雪見酒ってシャレてみたいですね。
あ、いいね、
うん、
あ、いい。
こんな時には温泉、温泉って言ったら混浴が醍醐味だもんね。そうだ、そう、
そのさ、うん、はがきかのメールさ、うんうん、
メールね、
違う番組に送ったのが混ざってないうちらに言うことかこれ。
おかしいよね。
おかしいよねこれ。
一応雑談の
テーマ
っていう件名なんだけれども、
嬉しいけどさ、
うん、でも、うん、という理由でテーマを混浴で雑談をお願いします。だから頼まれる形式になってるんだよね。なるほどね。何なのその
雑談。お題を集め、うん、集めてで
お願いしますって言われるの。
お願い雑談
か、うん、ほんで言われて、俺混浴でも入ったことない。
入ったことない、
ないと思うな。川の川言ったんじゃないです
か。あるあるある、
新宮の和歌山なんで、あれはほら混浴ならざるを得ないでしょ、うん、みんなだって、うんと、うん、川の中にそのままお湯が、うん、で水着でみんな入ってるから、うんうん、でもそれ以外の混浴って
ある。その時は女子いた、川いなかったでしょ。混浴っていうものでしょそれは。
混浴でも
女子がいてからこそ混浴でしょ。
なるほどなるほど。混、あの実際問題の
混じゃないもんね。
あの子供とおばさんみたいのはいたと思うよ、
ね、あ、それはいた、うん、あ、それは混浴ですね。うん、そうね。おばさんが入ってた。
おばさんが入ったら、混浴。混浴って、でも、ゆらさんさ、湯好きじゃん。
僕、湯好き。
湯好きで、湯好きなんだよね。
ものすごい好きで、温泉、そう、日帰り温泉行くぐらい
だから。行くぐらいだから。
毎週行ってんだから、もう。
すごいね。
毎週行ってんの、うち。もう毎週、毎週。
結構入ってんの？俺見るとさ、
ね、まあ、長いこと入るの嫌いなの。
そうだ、俺もそう。
風呂はあんまり好きなもんないんだけど、 温泉とか響きが好き、ま
あ、温泉とかに行くとか、泊まるとかいうことは異常に好きだよね、皆さんね。ちょっと
感覚は OL だから、俺。OL センスがあるから。
ああ、そうか。今度の、あの土曜日とかは、温泉行っちゃおうかなーって。
行かないかな行っちゃおうかなみたいなのは、ちょっとあるんだよ、
なんだそれ。
ちょっとあるから。
あるよね、でも、ある。
行きすがらも好きだから、風呂はそんなに長く入ってなくて、僕、その温泉のとこの、定食屋っつうのかな。
ああ、だからここで低いテーブルにいろんなのを置いて。
でも完璧に冷凍なんだけど、あれがうまいね。あれを食べに行ってると言っても過言ではない。で、最後アイスどうしよう、抹茶にしようかなとか選んでんのが好き。
OL だね。
OL でしょ。
OL だわ。でも混浴はないでしょ、だから。
混浴はね、何回もありますよ。何回も僕入ったこと
は。それは、地方の。
それはもう泊まりの地方で、何回も入ったことあるし、何回も、女子が入ってるとこも入った。
そうなんですか、やっぱ、未だにあるんですか？
ありますね。割と、パイタンっていうか、白いのとかは結構多いんですよ。
そうか、なんか見えないもんね。
なんか見えないから。
それいいわ。
で、
パイタンってことはないけど。
パイタンではないけど、自分もちょっと、性別を、最近ね。
なくしをね。性別なくしをされておられるから。
ここ10年ってね、ぐーんと性別がね、わからなかった10年ではあったんですよ、自分。で、自分が、やっぱり入ると、ガラガラって、まあ、男風呂入ってても、後で入ってきたおっさんに、混浴かよって言われてた人間だから、自分が本当の混浴に入った時、どっちで行くかっていうのが、ものすごいやっぱり悩みではあるんですよ。
一瞬でこう捉えてね、雰囲気を捉えて。
ほんで、俺、髪の毛長いもんね。髪の毛くくった方が混浴感出るんですよ。
あれで出ちゃうんだ。
出るんですよ。
俺、これでは困るからって思って、まあ、というか、三浦さんも、俺と二人で、その、イチャイチャ入ってると、困るって言うんで、わざとくくった時あるよ、初期。
あるでしょ。
初期は。でも初期、その方が間違われたよね。
そうでしょ。初期はね。でも今はね、くくるとね、そっちの方がおばさん感が出るんですよ。
あんまここへもう濡らしたくないから、みたいな。
そうそうそうそう。もうさっき頭洗ったから、みたいな感じが出るから、ここは、ヘアバンドをしていくべきか、していかないべきかを、やっぱりちょっと温泉入る前に、ちょっと見るのよ。
なるほど。
様子を。
岩がゴツゴツしてるかどうかみたいな。
まあ、読者層っていうのかな。
なるほど。
入浴層。
お湯層を見て
ね。お湯層を見てね。ああ、このおっさんだったら間違えんじゃねえかなと思うときは、どっち取ろうかとか、結構考えてるんで、風呂入りに行くときがちょっとね、脱衣場が長いのよ。
なるほど。
あ、人より。人より。友達と行っても、友達、おいとか言って先入っちゃう。俺はね、こう髪の毛こう上げてね、ヘアバンド見て、中見てるから、ちょっと時間が、
それは
時間差があって。
それはだって、変身してるからね。
うん、そうなんですよ。
変身して入っていく。
そうなんですよ。この間もほら、和歌山行って、行ったでしょ。
あ、行った。
見物来て
行った。行った、俺たち。
あの時も駅前に温泉ある
って聞いた。そうだわ。前の日に、三浦さんからもうメールが来て、前、とか、いい湯があるから、入らないかと。いや、俺ちょっとその時間には行けないんでごめんって
言
って。
お湯の誘いだよ。
お湯の誘い来たもんね。
来たでしょ。
そして行ったらもう、翌日会ったらもう、湯がよかったよかったって言ってさ。
もう、それわざわざ。
調べてんだ
も
ん
ね。タクシー飛ばして行ったんだもん。そこもまたね、混浴ではなかったんですけど、地元の人が行くところなんですよ。
いいね、いいね。
もうね、濃い顔ばっかりなんですよ。
出た。
で、その時の僕、昔、トン祭りっていうのもよく回ってた時、トンマナ祭り日本の。その時もね、危機感を覚えたことが何回かあって。
そういう濃い人たちの。
濃い地元の人たちには、俺が女に見えるんですよ。
なるほど。
髪の毛のお味噌やつなんて女だろうなんていう、まだね、風習が残ってる地区があって。
なるほど。
その時、くくった方がいいのか、くくらない方がいいのかと思って。でも、もうくくるんだったらもうパツンパツンにくくって。
単発に見えるぐらい。
見えるぐらいにして入ったんですけど、もうその豚祭りの時も、髪の毛が長いからって言って、髪の毛が長いから僕らをなんとかって歌ったように、戦争知らない子供たちでもあったでしょ。もうあの人たちお祭りで地元の人たちって朝から飲んでるから。俺がもう地元にもういると
。笑ってきちゃうわけだ。
あ、地元のやつじゃねえってすぐ分かっちゃうから。ほんでもう公民館で打ち上げあるから来いとか言われて、俺、おじいさんだ、7時ぐらいの人かな。トイレ行こうと思ったらトイレの後ろからガーッ剥がじめになって、後ろからおっぱい揉まれて、いやいや、すいません。 あの、おっさんですよ、俺って言ったら、かまうもんかみたいな。かまうもんかって、そんな時に使う言葉か。
何かね、かまうもんかっていうのは。
髪の毛が長いイコール女の人だから。
おかしいんだよね。
儲け物みたいな感じだから。
恐ろしい世界が。
温泉にはあるよ。温泉は、ね。温泉と祭りはある。
うん、それはもう、あの、ある程度危険を承知でいかないとね。危険。
そうなんですよ。
まあ、危険がお伴う、泥酔してるからね。
まあまあ、あっちはね。
基本泥酔じゃないですか。だから祭りは
そうならないためにも温泉とかも入る時も、ね、うん、おっさんであるってことを言わないと、うんうん、
強調していかないと
急に女の人がね、うん、うわ女だと思ったら男だったとか困るから、うん、とかって
あーなるほど
単をね
単を絡ませ
て絡ませるような、うん、あのことやるのよ、うん、そんなことを自分の中あの癖につけちゃったぐらい、
ね、セクシャリティをこう強調しないといけないわけなんだ。だから性の狭間にいると、あバケツが何用品かわからないみたいなことが起きてるんだよね。
でそこの混浴でも起きるから。
そうだよ。だからやっぱり、ろうそく置くとかっていうヒントがやっぱり出るって、
うん、そう
です
、ね。
でも三浦さんさ、シュシュはしないの？
シュシュを。
かわいいシュシュ俺探そうか？
一回。あの女性誌でも、うん、まあ何社か連載やってるんで、うん、今付録ついてる、
う
ん、
そうね、そう、シュシュ付きが来
た
よ。
シュシュ付きが来たの。で、いつもはね、うん、あの、バッグとか別にいらないかなと思ってんだけど、シュシュっていうものにね、なんかちょっとやっぱ憧れがあるの
か。憧れてんだ。
つ、う、や、ん、の段ボールの薄いやつ開けたら、可愛いお花柄のシュシュだったの。
シュシュ。だからね、三浦さんに結構似合う柄な、うんうん、あるであれ。
あるある。
茶色、しかも茶色とかで、男でもいけるようなやつで、こう黒い花柄とかさ、好きそうなのあるな。
もうシュシュ行ったら俺は女風呂でしょ。
そうだね。
もう突入でしょ。
もうシュシュで、シュシュが世紀、一つの世紀のようなものだよね。
そうだよね。
うん。
そうだよね。
新しい。
それだったらもう、じゃあそっちの方の人だとか、うんうん、女の人だと思われて、うんうんうん、ようにしながら混浴入るべきだよね。
うん、そうそうね、そう、シュシュだ、あの混浴だったらぜひシュシュをつけていただければ。
そうだよね。
さて、もう今日も雑談しちゃって。
しちゃったのかな。
あと2、3分で終わっちゃうって。
ああ、そう。雑談ってキリがないから雑談なんだよね。
そうそうそうなんだよね。まあ僕らはこれをよく普通に電車の中だからもうずーっとこの調子でやってるん
だよね。この調子だね、
うん。うん。もう何年になりますかね。
いやもう20年は越してますからね。
25年ぐらいになってる。
25年ぐらい雑談家はやってるね。
雑談家としてのキャリアは長いよね。よく持つんよね。
持つね。
雑談。
僕やっぱり出だしはね、うん、小学校の時の、うん、視聴覚教室っていうところにテレビがついたのよ。で、まあ、学校行ったら学校の話したり、うん、友達の話したり、うん、あれは雑談なのか分かんないけども、うんうん、いつも理科の、テレビとか見た時に昼間そこにね勝手に入っていってテレビつけてさ他のチャンネル回したらさ NHK じゃないやつ見たら普段一人で見てたらすっげえつまんなかった番組が友達と見るとすっげえ面白いことなかった。
なるほど、それはあった。ゲラゲラ笑っちゃうんだよね。
コマーシャル見ただけでもすっげえ受けたりあれだなと思って。
なるほどね。
ルーツは視聴覚教室にテレビがついた。違うテレビ見たらやたら面白い。
本当同じこと思うんだとかっていうだけでおかしいんだよね。
雑談ってやっぱり同じこと思うんだがたまに入るから雑談で、全然話合わなかったらやめちゃうんだよ。
やめちゃうよね。
うん、
あ分かる分かる。それってこういうことでしょって言って、そういうこと、あ、それそれそれとかって言ってるのが面白いんだよね。
そういう強調したりするのが雑談なんだよね。ちょっと違ったりとか
してんじゃん。
それ伊藤さん絶対間違ってるよって言ったらそれ喧嘩じゃん。
そうだよね、うん。それ別に雑談においてどうでもいいからね、俺。
論争がないんだよ、ね。
ない社会だね。
雑談はね。だからある程度、やっぱり友達っていう条件じゃないと雑談って本当はできないんだよ。
そうだね、だって相手が何考えてるかとかどういう、うん、育ってきたかとかってある程度知ってての雑談だからね。
知った上だもんね。
そうだね。
そうなんだよ。だから、昨日今日会った人にいきなり雑談しようと思っても無理なんだよ。
ああ、うん、もうそのあの年輪を、うん、まあ、お聞かせしている雑談、うん、はい、ね、まあ、ちょっと余談に入ります。伊藤聖子三浦純雑談、お相手は伊藤聖子と
三浦純でした。